正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
皆さん2月6日月曜日午後1時を回りました。2月の3日は節分でしたね。
そうですね、
はい、節分、はい、それから2月翌日の2月の4日が
立春。
立春、
はい、
なので旧暦ではこの立春からが、まあ、新年。
そうですね、
ということになりますよね。なのでこの2月の頭っていうのは結構節目っていうふうに僕は考えたらいいかなと思っていて、だいたい去年の暮れにね、来年は何しようかなっていう目標をなんとなく立てようかと、
ね、番組でもね
僕も思いました、で結構年末ってバタバタするので、
はい、
ちょっとまとまりきれないって年明けちゃった人、ラジオを聴きの皆さんどれぐらいいらっしゃいますか？一応僕はなんとかね目標は立てられたんですが、
そうですか。
でもね、もし、はい、あのちょっと決めきれなかったという方、うん、節目ですよ2月も、
ね、
あの旧暦ではありますが、
はい、
なのであの一応その新年、旧暦の新年にあたりますので、まあ、その年の節目ということも、まあ、改めて考えてね、新たな目標を、ね、決めていただいたらいいかなと思いますが、例えばですよ、
はい、
食生活ちょっと見直そうかとか、
うん、
年末年始ちょっと食べ過ぎだとか、
ああもうそれはよくあることかもしれません。皆さん
ね、それの目標も結構多いかなと。で今日お届けする話題はですね、まあ、そのヒントにちょっとなるかなというふうな内容で、素敵なゲストにちょっとお話を伺おうかなと。
伺いたいですね。
先週に引き続きということになりますかね。はい、ね、ぜひお楽しみください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日は先週に引き続き気象予報士でもあり東京大学の研究室にも在籍し、さらにですねクライマタリアンに関する活動をしていらっしゃる千草由里子さんとお電話をつないでお話を伺います。千草さん引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週もねお聞きしたんですが、多分先週聞き逃したという方も中にはいらっしゃると思いますので、実は気象予報士として、テレビなどで天気予報を、まあ、関東地方東日本中心にされていたという経歴をお持ちで、今も気象予報士の資格をお持ちだと。で東京大学の方で、はい、まあ、大学院生として研究を続けてらっしゃると。あの、うん、この番組ではね千草さん、はい、よくねあの例えば高校生とか大学生の方で、はい、あの気候変動ちょっとこう興味あっていろいろ自分なりにテーマ持ってやってるんですみたいな方を例えばゲストにお招きしてとかね、そういう若い方の動きをすごくお届けする場も多いんです。
はいはい、
でも多分千草さんはその一つステップの上ですよね。
ちょっと先輩としてね、
そんな感じめっちゃめちゃしますね、
うん、本当にね感じますね。
そうか、
一歩前を行かれてるね、はい、うん、いいリーダーというか ね、
でそんな流れの中で、まあ、今日のテーマとしてはクライマタリアンですが、これはどういうことかと言いますと、クライメート、気候を意味するクライメートとベジタリアンなどのように食習慣を意味する言葉の合成語なんですね。クライマタリアン、つまり気候変動を抑制する食習慣、またはその食習慣を実践している人、今日はこれがテーマで千草さんにいろいろお話を伺うということなので、さてさて今日のテーマこのねクライマタリアンですが、はい、あの先週のおさらいにもなりますけれども、ベジタリアンとかビーガン昔からよく言いますけども、このベジタリアン、ビーガンとクライマタリアンの違いを教えていただけますか。
ベジタリアンとかビーガンの方っていうのは、これは食べる、これは食べないみたいな形で食材基準で決まるようなお名前なんですね、うん、ただ、
はい、
クライマタリアンは食材基準ではなくて、その食材が出す温室効果ガスの量っていうのを気にして、うん、なるべく温室効果ガスを減らすように 食べるものを選ぼうっていうような考え方なので、うん、ベジタリアン、ビーガン横並びだとしたら、クライマタリアンはそれをこう縦で切ってるような、ちょっとこう違うような言葉ですね、うん、
なるほどね、うん、例えばそのお肉を食べるにしても、あのベジタリアンは多分食べないんでしょうけれども、クライマタリアンは食べると、はい、だけれども食べる肉をどこの環境に優しい、環境負荷のかかってない肉を選びましょうということですよね。
そうですね、うん、そもそもその食と地球温暖化の関係っていうのが、あの最近はとてもピックアップされるようになったんですけど、
はい、
温室効果ガスっていうと、はい、どうしても電力とか車みたいなエネルギーのイメージがあると思うんですけど、うんうん、はい、その電力とかも私たちの社会のために使われている、つまり電気とか車の移動が何に使われてるのかっていう考え方で整理をし直すと、うん、食っていうのが実は世界では温室効果ガスの3分の1が食に由来してるっていうふうに言われてるんですね。
あ、例えばその、野菜の運搬であるとか、そういうところでやっぱり二酸化炭素を出してるんじゃないかということですよね。
そうです、うん、はい、でその3分の1のさらに半分、6分の1ぐらい、世界のその6分の1ぐらいっていうのが CO2 なんですけど、それはつまり森林を伐採してそこを農地にすると、その森林の分温室効果ガスが吸収されなくなってしまうから、うん、そうい こう土地の利用の変化に伴うものだったり、今おっしゃっていただいた輸送とか、うん、あとはパッケージ梱包とか、うん、加工の段階とかから出てくるようなものがまずあります。で、その他に食由来のもので最近言われているのが、牛が出すゲップに含まれているメタンガスですね、うん、そういったものをまあ減らす食事をしましょうっていう、
多分今日ね、うん、ラジオ聴きの皆さんはその食生活と地球温暖化ってそんな直接関係ないんじゃないかと、エネルギー問題なんでしょうとかね、うん、最近別の分野で言われてるのはあのファッション。
そうですね、うん、私もだから古着とかを買ったり、うん、あの今持ってるもの長く着るようになりました。
それがいいです。それで本当そういう意識を変えるだけでも、そこを見直すだけでもすごく考えが変わってきますもんね。
そうですね、
意識ですよね。
ちくささんとそのまあお仲間は具体的な取り組みというのがね実際にあると思うので、うん、後半にそのお話をちょっとお伺いしたいんですね。僕もですね、実はそのサイト、ウェブサイトを拝見してまして、めちゃめちゃ気持ちのいいサイトなんですよ、は
い、
見た目もデザイン的に、
ね、あり
がとうございます。ちょっとすっきりするっていう雰囲気がめちゃめちゃありますのでね、そのあたりも含めて後半にね、少しまたお話を伺いたいと思います。ここで1曲お届けします。今日お届けする曲もちくささんリクエストでございます。
ありがとうございます、はい、水曜日のカンパネラでオードリー。
夜更かしてて出起きシャバダバダだって、明日から土日連休とハッピーマンデー、つまりローマでは3連休、青じ連れてドライブ、ベスパ乗ってどこへ行く、お姫様のドラッグ、ローマでは3連休。
まさきあきらの地球にいいこと、いつも聞いてます。イエーイ。
ちくさゆりこさんにお話を伺っていますが、ちくささんらが運営するサイトにはですね、ちょっと目に留まる言葉がありましてね、
はい、
美味しいと地球をつなぐ、美味しいと地球をつなぐという言葉、これ多分意味するところ、単にこう環境に優しい食事をしましょう、これすごく大事なんですけども、それだけじゃなくてやっぱりもう少しメッセージがこの中には入っているように受け止めるんですが、
あのサイトの名前は、はい、クライマタリアン .jp っていうサイトなんですけど、
はい、
クライマタリアンっていう考え方を皆さんにお知らせするためのサイトなんですけど、
はい、
やっぱりまだ温室効果ガスの排出量を基準にして食事を選びたいけども、
うん、
どうやっていいか分かんない、情報が少ない状態なんですよね、
はい、
で私たちのサイトのそのキャッチフレーズは、はい、美味しいものである食事と地球環境との関係を伝える、
うん、
まあ、その両者を今離れてるところにあるものを、これをこうつなぐ情報を出しますよっていうサイト、うん、
なるほど、
ということでこのキャッチフレーズになってます。
だからあの美味しいものを、まあ、僕も大好きですし皆さん大好きだと思いますけども、はい、美味しいものを食べることと、これ食べることってあの選ぶことって地球環境とどう関係があるのかなっていう情報が、僕たちは多分ほとんどの方はねあまり詳しくは思ってなくて、じゃあその2つ食べ物があってどっち食べたらこれ二酸化炭素排出しない形になるのかって、この指針は全くないですもんね。
そうですね、あの情報がないので、うん、私たちのこのサイトを作ったし、
うん、
あとはあの地球が、あの私たちにとって住みよい地球でなくなってしまったら、
はい、
食事をそもそも美味しいと楽しめる状況でなくなってしまうので、
うん、
そういう意味も込めてます、この
キャッチコピーは。なるほど、そうか、
はい、
あのクライマタリアンというフィルターを通すと、じゃあね、その日本食っていうのはどうなんですか、はい、なんとなくイメージとしては結構クライマタリアン、の考え方に即した食材とか食べ方とか食の選び方はあるような気がするんですけど、どうでしょう。
そうですね、クライマタリアンっていう言葉が欧米から来た言葉なので、どうしてもこう日本人の方とか聞くと、うん、なんかやっぱりその欧米スタイルはちょっと無理みたいな感じに思われちゃう時もあるんですけど、
はい、
ちょっと見方を変えてみたら、実は日本食がクライマタリアンフードって言えるんじゃないかなと思ってて、っていうのもそもそも日本人の年間の牛肉消費量っていうのは EU の平均少ないんです
よ。
あ、そうですか、
はい、そもそも日本人がもともとその食べてる牛肉の消費量っていうのは欧米よりも少なかったり、
うん、
あとは納豆とか、まあ、豆腐とか、うん、そういう、こう食材ってこう日常的に食卓に上ってくると思うんですけど、
そうですね、
それもやっぱり同じタンパク質でも牛肉よりは温室効果ガスの排出量が少ないっていうところがあったり、
うん、
いろんなありとあらゆるものの温室効果ガス排出量を計算するっていうのは、あの本当にいろんな研究であるんですけど、
はい、
あの会食のメニューを温室効果ガス計算した論文とかを見ても、
はい、
やっぱり洋食よりも和食、あの洋食レストランのものよりも和食レストランのものの方が温室効果ガスの排出量が少なかったっていうようなことがあって、
うんうん、
実は日本の方って気候にフレンドリーな食事をしてる人も多いんじゃないかな。
なるほど、
ね、そう分かってきた、
まあ、うん、日本でもやっぱり食の欧米化ってね、もう少し、うん、もうだいぶ前かからね、そうなってよく言われますでしょ、だからそれはだから、
はい、
クライマタリアンの方向とは残念ながら逆行の方向ではあるということは言えますよね。
まさにそうだと思います。
うん、
はい、歴史を少し見てみると、
はい、
弥生時代に大陸からやってきた人たちが家畜の牛を日本に伝えたっていうふうに言われてて、
はい、
ただ飛鳥時代以降仏教を理由に肉食禁止令っていうのが出されるようになって、しばらく肉を食べる文化っていうのが、
うん、
あのまあ、正式にはなかったと、
はい、
で明治時代になって近代化が始まってまた食べるようになったっていうところがあって、最近のやっぱり現代人からするとお祝いの時に食べるものみたいな、うん、あのイメージもあると思うので、
うん、
いや、お祝いの時にはすき焼きが大事なの、食べるのがうちの職場かな、ね、みたいな。どうも。
それはだから僕も日本人だなと今思いました。それありますよね、はい、日本人から見た牛肉って、あの例えば霜降り肉とか、
はい、
海外の肉よりもすっごい美味しい肉日本人って作るじゃないですか、うん、だから本当に究極の美味しいとこ取りですよね。美味しいもの、そんな大量にバクバクじゃなくて、うん、なんかある時にすっごい美味しいのを食べるってめちゃめちゃいいじゃないですか、うん、美味しいと地球をつなぐこの観点からして。
そうですね、あ、まあ、今あのまさきさんが言ったように、はい、あまり多くない量のでも国内で生産、大切に育てられた美味しい牛肉を贅沢に食べるっていうのも、うんうんうん、プライマタリアンの究極の形としてはあるなと。
なるほど、
ですよね、
ちゃんと知って分かって、うん、選んでその食生活をするっていうことが究極的には大事だと思うんです
ね。そこがまず大事ですよ ね、うん、ねやっぱり今食べてるものがどういうものなのか、はい、どういう経緯で口に入っていくのか、どれぐらい環境負荷をかけてるのかかけてないのか、うん、それを知ると知らないとでは全然やっぱりね、うん、あの地球環境の影響って変わってきますもんね、
はい、う
ん、
そうですね。人は牛肉の食べてる餌っていうのもすごく最近注目されていて、はい、やっぱり牛本当に大好きで牛肉いっぱい食べたいんだよっていう人もいると思うんですね、
うん、
でそういう人じゃ あのもうダメなのって言われちゃうところもあったと思うんですけど今までは、
はい、
最近はその牛が食べる餌を変えることで、うん、メタンガスの量を減らせるっていう餌があって、
なんかそれ最近ニュースになってますよ ね、
そうなんですよ、うん、であのカシューナッツの殻をすりつぶしたその液からできた牛の餌っていうのが、
はい、
大体 30% ぐらいメタンを減らすっていうことが分かってて、
うん、
その餌って実はもう国内で使われてる餌なんですよ。
聞くところによりますと、あの九州の阿蘇の赤牛、はい、これも結構なんか最近そういうなんかハイテクの餌というのか、あの非常に環境に優しい餌食べて育ってるって聞いたことあるんですけど。
そうですね、その餌を作ってるのは、うん、出光興産 の、 その子会社の SGS バイオテックっていう会社が作っている、うん、あの餌なんですけど、
うん、
その餌を、阿蘇の赤牛に食べさせて、うん、その牛をの環境に優しい牛っていうことで育てていきましょうっていうプロジェクトが始まったっていうのが最近ニュースになったんです、
ね、そのニュースなんだ、
環境に優しいし体に優しいしね、う
ん、はい、あの全国には実はその餌、ルミナップっていう餌なんですけど、はい、そのルミナップっていう餌を食べてる牛は実はいっぱいいるんですけど、
うん、
それを環境に優しい牛としてはあの売っていなくって、
うん、
その餌はあの牛の健康状態も良くなるから、
あ、
そういう目的で畜産農家さんは食べさせてるんですけど、実はメタンも減るっていうことで、
うん、
そのメタンの減らすっていうことに注目した牛を育てようっていうプロジェクトが阿蘇で始まって、クラウドファンディングもあの間もなく始まるっていうことで、
はい、
なので牛をどうしてもやっぱ大好きで食べたいんだっていう人は、うん、そういうクラウドファンディングとかにお金をこう出したりして、
うん、
応援していく、そういう企業のプロジェクトを応援するっていうのもクライマタリアンとしての一つの行動かなと思ってます。
なるほど、
そういうことなんですね。
なんか牛井さんに健康にもいい、うん、だけども環境にもいいっていう一石二鳥というか、うん、でもその環境にいい、はい、悪い、そちらの情報を知らないままそれを使ってる酪農家の方も結構いらっしゃるっていうのが現状ですか。
そうですね、
意外とそんな方
も、それはうん、はい、ご存じない方は多くって、
うん、
ただやっぱりですね、牛の健康状態が改善するっていうことは、うん、1体のその牛から取れるお肉の量が増えるっていうことで、
うん、
畜産農家の方にもその餌を使うメリットがあるんですけど、今のところやっぱり牛が出すメタンガスの量が減ったとしても、それがその農家さんの収入につながらないっていうところが、うん、多分一番難しいところで、うん、そのメタンを減らすっていうところについてはあまり目が向けられていないっていうのが現状で、
現状が
なのでこれから期待される流れとしては、やっぱり社会とかの流れ、社会がそういう、メタンの出す量の少ない牛っていうのを欲する ようになれば、うん、そこにこうマーケット的な価値がついてきて、うんうん、だんだん、ね、あのそういうあこれじゃあ売れるんだったらこういうのをもっとこう使おうみたいな感じになるっていうことをこのプロジェクトでは狙ってますね。うんうん、
あの千種さん最後に、ね、ちょっとお時間に来てしまったんですけども、あのラジオ聴きの皆さんにね、はい、クライマタリアンになるにはとかねアドバイスというかなんかお伝えしたいことというかなんかございますか。
まずはやっぱりまさきさんと、まあ、私も多分同じ思いだと思うんですけど、科学的な事実をまずは正しく抑えましょうっていうことですかね。その地球温暖化っていうのは人間活動の影響でこうどんどん進んできてしまったっていうところの科学的事実を抑えた上で、うん、じゃあ私は温暖化を防ぐために何かしたいなって思ってくれる人が増えたらいいなと、うん、その結果クライマタリアンっていうスタイルになってもらえたら嬉しいなと思います。
まあイコールクライマタリアン、うん、あなたはクライマタリアンになるっていうことでしょうかね。多分その科学的な、はい、あのね、あの研究が裏付けされた情報をあの皆さんに提供するって、うん、この番組はまさにそれをねなるべくやろうとしてますので、
ね、してます
思いは同じだなってすごい思いました、
うんね、本当ですね、
はい、
嬉しいです、
はい、またあの大きな動きなどありましたらね、あのまた、はい、あのゲストにお呼びするのかもしれませんがよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はクライマタリアンについて、まあ、千種ゆり子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？ SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて皆さん大変お待たせいたしました、番組200回記念プレゼント当選者発表でございます。
はい、発表します、はい、僭越ながら荻野由美子が発表させていただきます。神戸市スマックにお住まいの、ラジオネームがないのでそのまま読ませていただきますね、200回記念プレゼントセット希望します。地球に関するミニ知識いつも楽しく拝聴しておりますといただきました。宗政康俊さん、この方含め10名の方に当選ということで、スプラウトペンシル、クオーカード3入りです。ステンレスボトルにノート、この4点をあの全てセットにして10名の方にプレゼントさせていただきますので、もう首を長くして待ってていただきたいと思います。
おめでとうございます、
ね、おめでとうございます。
あのこの番組では毎月ね防災グッズのプレゼント、これは引き続きさせていただいておりますの で、はい、メッセージもねいただくと非常に励みになりますので、はい、どしどしお寄せください。宛先をここで紹介します、
は
い、
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
お待ちしております。ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野由美子でした。
それではまた来週、
さよな ら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。